こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はですね、街で本当によく見かけるようになったループを取り上げます。
あ、ループですね、はい。
ご提供いただいた記事、マンションへのループ設置で何が変わるですとか、あとは公式サイト、ウィキペディアなんかも参考にしつつ、あなたのマンションにループのポート、まあ乗り降りの拠点ですね、これを置く場合のメリットとか、あと注意点、管理組合としてどう判断すべきか一緒に掘り下げていければなと。
いや本当に都市部ではもうあっという間に広がりましたよね、このループ
ですよね。
これが、まあ、私たちの移動とか暮らしにどう関わってくるのかというのは、非常に興味深いテーマだと思います。
まずそもそもループってなんだっけっていうところをちょっと簡単におさらいしましょうか。
はい。
スマホで電動キックボードとか自転車を借りて、で好きなポートで返せる、そういうシェアサービスですよね。
そうです。ループ自身は街中を駅前化するというこうコンセプトを掲げてますね。
ああ、駅前か。
つまりどこでももっと手軽に移動できるようにしようと、そういう価値を目指しているわけです。
なるほど。
いわゆるマイクロモビリティの一つという位置づけですね。短距離の移動を担う、まあ、新しい交通手段。
マイクロモビリティ。
公式サイト見ると全国にもう13,500箇所移動ですか、ポートがあって。
そんなに。
主にやっぱり大都市圏中心に展開されてるみたいですね。で、提供してる乗り物も電動キックボードだけじゃなくて、自社で開発した電動アシスト自転車、これも特徴かなと。
あ、自転車もあるんですね。知らなかった。利用ルールも確か最近変わりましたよね。
そうですね。2023年の法改正が大きかったです。
16歳以上なら免許がいらなくなって、ヘルメットは努力義務に。
その手軽さが、まあ、普及を後押しした面はあるでしょうね。ただ一方でやっぱり課題というのも出てきてはいるようです。
と言いますと、
まあ、報道ですとかウィキペディアなんかを見てますと、事故とか交通違反、あと飲酒運転なんかの問題も残念ながら指摘されてますね。
それは心配ですね。
あとはポートの設置場所が、例えば水道メーターの上だったり、ちょっと不適切な場所に置かれて問題になったなんていうケースも、あったみたいです。
なるほど。
海外だと例えばパリなんかは住民投票でレンタル自体が禁止になりましたけど、日本はまあ決められたポートを使う方式で展開してるっていう点でちょっと違いますかね。
ふむふむ。
もちろんループ側も元警察庁長官の方を役員に迎えるとか、安全対策は強化してる動きは見られます。ただやっぱり利便性とその安全性とかルール遵守っていう間で社会的な議論があるのはまあ事実かなと。これはあくまでいろいろな情報源で報告されている内容ということですけど。
なるほど。便利さの裏にはそういう側面もやっぱりあるわけですね。では、ここからが本題というか核心に迫っていきたいんですが、そのマンションの敷地内、例えば普段あんまり使われてないようなスペースにこのループポートを置くというのは、これどう考えればいいんでしょうか。
そうですね。マンション管理組合にとってまず考えられるのはやっぱりメリットの部分ですよね。
メリット、はい。
先ほどの記事によると、一つは新たな収入源になる可能性がある。
ど収入源。
設置とか維持の費用っていうのはこれループ側が負担するんですね。で、場所を提供する対価として施設協力費、まあ一種の場所代ですけど、
場所代、はい、
これが月数千円から、まあ、場合によったら数万円程度入る可能性があると。
月数万円は管理組合にとっては結構大きいかもしれませんね。
そうですね。小さくないですよね。それに加えて居住者の利便性向上、
ああそれは確かに、
特に自転車とか持ってない方にとっては最寄り駅から家までとか、いわゆるラストワンマイルって言いますけど、
最後のちょっとした距離、
その移動がぐっと楽になる可能性がある。あとはもしマンションの1階に店舗とかがあれば、相乗効果、集客効果みたいなものもあるかもしれませんし。
なるほど。
地域への貢献とか、まあ、先進的なイメージ向上とか、そういった側面も考えられなくはないですね。
聞いているとかなり魅力的に聞こえますけど、でもやっぱり共用の敷地に外部のサービスを入れるってことですから、それなりにこう考えるべき点、注意点もありそうですよね。例えばセキュリティの問題とか、あとは騒音とか。
まさにおっしゃる通りで、そこが非常に重要です。記事でも強調されてましたけど、最大のポイントは住民の合意形成ですね。やっぱり
合意形成、
便利になる方がいい一方で、やっぱり騒音とかマナーの問題、あるいは見知らぬ人が敷地内に出入りすることへの不安、 そういう懸念の声も、まあ、必ずと言っていいほど出ます。
でしょうね。
ですから総会での承認はもちろんですけど、事前にすごく丁寧に説明して、懸念に対してどういう対策を取るのかというのを示すことが、これはもう不可欠ですね。
なるほど。
それからマンション内のルールの整備、これも大事です。
ルールですか？
はい。例えばレンタサイクル利用最速みたいな形でちゃんとルールブックを作る。敷地内ではもう必ず降りて押して歩いてもらうとか、指定された場所以外には絶対に駐輪しないとか。
ああ、確かに利用者が増えればそういうトラブルも起きかねないですもんね。
その通りなんです。ですから利用者責任の明確化っていうのも合わせて重要になります。
利用者の責任、
万が一事故とかが起きてもそれはあくまで利用者の自己責任であって、マンション側は場所を提供してるだけですよっていう点をきちんと周知をしておく必要がある。
なるほど。
そして先ほどお話に出たセキュリティですね。不特定多数の人がやっぱり敷地内に入ることにはなるので、場合によっては防犯カメラを増設するとか、そういう対策の検討も課題になってくるかもしれません。
なるほど。収入とか利便性っていうのは確かに魅力的ですけど、その合意形成にかかる手間とか、ルールを整備したりセキュリティ対策のコストを考えると、いや結構大変そうだなという気もしますね。
ええ、
結局管理組合としてはどう判断したらいいんでしょうか？
いや、これは本当にそれぞれのマンションの状況次第としか正直言いようがないかもしれませんね。
まあそうですよね。
ええ、メリットとその導入に伴う手間とかコスト、そして何よりさっきも出た住民感情、これをしっかり天秤にかける必要がある。
天秤にかける。
単なるスペース貸しっていう考え方だけじゃなくて、自分たちの住んでる空間、そのコミュニティにどういう影響を与えるのかっていう視点が、これは最も重要になってくると思いますね。ある意味、マンションという共有空間にどこまで外部のサービスを受け入れるのかという、まあ、根本的な問いかけとも言えるかもしれません。
なるほど。深いですね。今回の分析ちょっとまとめてみると、ループポートの設置っていうのはマンションにとって収入増とか利便性向上っていう、まあ、光の部分がある一方、住民の合意形成ですとかルールの整備、セキュリティ、こういった影というかクリアすべき課題もかなり多い
と、
なので導入を検討するならその両面をしっかり見極める必要があるということですね。
まさにそういうことになりますね。で、最後にもしよろしければ少しだけ視点を広げてもませんか？
お、というと、
もしこういうシェアリングサービスがですね、個々のマンションだけじゃなくてもっとこう広く住宅地に普及していったとしたらどうでしょう？
ああ。
私たちがこれまで、まあ、当たり前だと考えてきたマンションの共有スペースのあり方とか、あるいはもっと大きく地域コミュニティそのものが将来どのように変わっていく可能性があると思いますか？
うわー、それは考えたことなかったですね。共有スペースとか地域コミュニティのあり方。
もちろんこれに正解はありませんけど、ちょっとだけ未来を想像してみるというのも面白いかもしれませんね。